こんにちは、門垣敏子です。この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりましょう。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さんがお答えくださいます。ご一緒してくださるのはサンダグリーネット代表の田塚明子さんです。田塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか今年はいつまでも、ね、残暑って言いましたけども、はい、やっぱり一気に寒くなってきて、はいはい、いろんなものも落ち着いてきて、
そうです、
もう虫も悪さをする虫もあまり見かけないので、はい、一番ホッとできる時期じゃないですか。
そうですね、飛んでくる虫は確かにいなくなりましたし、はい、ねえ、ほとんど蚊に刺されることもなくなりましたよね。
そうです、
ただ安心ばっかりはしてられなくて。
どうなんですか。
はい、甲虫類っていうその殻の硬い頭部虫っていうのは、地面の中に卵を残していなくなっているので、そこから帰った幼虫たちが、じゃあ地面の中で何やってんのって話なんです、
はい、じっとしてるだけではないんですか。
もうね、植物の根が大好きなんですね。
植物の根、
はい、
わ、それは嫌ですね。
そうなんですよね。地面の下のことですから、私たち知らないうちに、はい、う
ん、見えないですよね。
食べられて、あれ、なんか元気ないよねみたいなところから、はいはい、気がつくんですけど、でもね、原因がわからない方多いと思うんです。
ですよね、はい、お水一生懸命水やりを、私たちはどちらかってそれをする方お水足らないのかなとか
それしか思わないですよね。
思う、はい、
そうなんですね。なので、こういう時に一番先に疑ってかからなきゃいけないのは何なのかっていうところの話をね、うん、はい、ぜひ教えていただけたらと思うんですけれども、ね、
わかりました。じゃあ早速お電話でお待ちいただいてます。はい、ガーデンドクターの牛ちゃんこと牛迫雅秀さん、今月もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ちょうどタスカさんとお話をしておりました。はい、私はのんきにホッとできる時期かなと思ったら、そうではないんですね。
そうですね、虫も寒くなると活動が収まっちゃうので、ね、はい、巣が決していなくなってるわけではなくて、潜んでるだけなんですね。
潜んでるだけですか。はい、
なんですね。で、例えばの土の中ですと、はい、コガネムシの幼虫ですね。はい、よくネキリムシっていう方もいるんですが、はい、実はネキリムシってまた別の虫がおりまして、
あ、そうなんですか。
はい、一応我々はコガネムシの幼虫とネキリムシはちょっと分けて話をするんですけれども、
はいはい、
今回はそのコガネムシの幼虫ですね。これがちょうど今ぐらいの時期ですと、土の中でちょっと大きくなったぐらい、
ね、どのぐらいの大きさなんでしょうかね。
あ、まあ一円玉ぐらいかな。
あ、そのぐらいですか。
そのぐらいです。はい、千玉のちょっと小さいぐらい、一回り小さいぐらいにはなってまして、で一旦寒いので、このまま大きさ止まっちゃうんですけど、これを放置しておくと、春暖かくなるとですね、
はい、
あとまた根っこをかじり始めるんですね。
あ、まずはしばらくはずっと寝ていて、
はい、
春の芽吹きの頃ですか。
そうですね、気温が暖かくなると、
はい、
コガネムシって成虫は葉っぱとかね、花とかを食べちゃうんですが、
はい、
幼虫は根っこをかじる、まあ、これはこれで害虫なので、放っておくと、まあ、植物の生育には良くないと、
う
ん、いう感じですね。
それは眠ってる間は静かにしてるから、例えばやっつけよう、やっつけるってとってもかわいそうかも、どちらもね生きるために頑張ってるので何とも言えないんですけれども、はい、なんとかその自分の可愛がっている植物が無事に育つため の、 方法としては、今なんかこうすることがあるんでしょうか。
そうですね、今ぐらいの時期って、例えば野菜でしたら油中の野菜なんかの植え付けとか、はい、あとは、はい、春に向けてパンジーとかビオラね、こういったもののちょうど植え付けをするので。
そうですね、今ちょうどいいって伺っております。
そうですね、畑だと、はい、玉ねぎ植えたりとかね、そういうのもこの時期なので、はい、ちょうど土を掘り返す、耕す、
はい、
花壇でも畑でもですね、植え付けるときに一旦土をほぐすと思うんですが、
はい、
実はね、その作業をするときにコガネムシの幼虫でゴロンゴロン出てくるんですよ。
そんなにゴロンゴロン出てくるんですか。
はい、なので、
はいはい、
なので、普通に耕すだけでも、それなりに出てくるんですが、この網のなんかこう丸い枠で網がついたふるいっていうのが、園芸用のふるいがあるんですが、そういうもので土をすくって、ふるいがけすると、かなり高 くさん取れると思いますので。
なるほど、
はい、でまあ、ついでに土も細かくなりますのでね。
そうですね、ふるいにかけるというのが一つの手ですか、
はい、そうですね、それでちょっと軽く取り除いていただくとか、はい、あとはですね、花壇の苗でしたら、殺虫剤でオルトラン DX っていったの、土に混ぜ込む殺虫剤っていうのがあるんですね。
はい、
殺虫剤っていうとなんか霧吹きでね、葉っぱにこうシュシュって巻くのもあるんですが、はい、土の中にこう混ぜ込んでおくっていうタイプの殺虫剤があるので、はい、まあ、下流粒になってるんですけど、まあ、そういうのを土にこの植え付け植え替えのタイミングで混ぜておくと、まあ、さらに安心という感じですね、
は
い、
あ、そうなんですね、はい、じゃあ今こう植え付けをしようと思うのはもうその対策を最初からしておくのが良さそうなんですね。
そういうことですね。まあ、わざわざ黄金虫のためにね土を掘るというよりは、まあ、ちょうど植え替えをするので土を掘り起こすので、はい、まあ、この時にいつもよりちょっと深めに掘るとかね、
はい、
土をほぐすとかしていただくと、はい、まあ、一石二鳥じゃないですけれども、
はい、
土も良くなるし、植え付け、ね、る土も良くなるし、黄金虫も取り除けると、いうことになりますので、
今、うん、少し深めにっておっしゃいましたけども、はい、つまりその黄金虫の幼虫はちょっと深いところにいるということなんですか。
そうなんです。やっぱり寒くなってくると実はね、どんどん下に潜っちゃうんですね。
お布団に潜るのと一緒ですね。
そうなんですよね、
はい、
なのでまだね、秋ぐらいだったら表層に近いところにいるんですが、ただこのぐらいの時期になるとね、また急に気温下がってきます
ね。下がってきました、はい、
そうするとね、だんだん深い方に潜ってしまいまして、はい、で実はね、深いところに潜ると薬も届かないんですね。土にさっき殺虫剤混ぜるって話をしたんですが、はい、なので深いところに潜るやつはもうちょっとこう深めに掘って、掘り起こす、
はい、
というようなことをしないとなかなか取り除けないので、
はい
はい、
その深さは大体目安で結構なんですが、
目安はね、できれば30センチぐらいはね、掘っていただきたいなっていうところなんですけれども、
30センチ結構、はい、時間かかります。
そうですね、花壇とかで表面の土をちょっとカリカリする程度ではなくて、まあ、かなりこうスコップザクッと刺して、ザクザクッと刺してですね、
はい、
ちょっといつもより深めな感じで、もう手が腕がね、
くるなんていうか、ね、力仕事、
腕の付け根ぐらいまでこう土の方にこう入るぐらいの深さに掘っていただくと確実ですね。
そうなんですね、うん、そんなに深く。
そうなんです、寒く、そうなので本当はね、その寒くなる前に、
はい、
秋口とかにね、
そっかそっか、
そうそうそう、やってもらうと楽になんですが、
はい、
やっぱこう寒くなってくると作業はもう一手間かかるんでね。
そうですね、うん、じゃあそれを怠るとさっきおっしゃったように春ぐらいに、
そうですね、
被害が出るという、
眠ってたやつが暖かくなると起きてきますんで、そうすると、根っこかじっちゃう。で、厄介なのが、葉とかね、花をかじる虫だと、はい、かじってるなっていうのがすぐ分かるんですが、
そうですね、
土の中でね、根っこをかじられるだけだと分かんないんですね、
はい、
で気がつくのって、いろんなのがこう植わってる中で、1個だけこの株だけ成長が遅いなとかですね、
はい、
あとはなんだか元気がないと思ってこう触ってみたらスポッと抜けちゃうと、はい、まあ、要は根っこがなくなっちゃってるという形で、かなりね、よく見てないと気がつかないことが多いので、で逆に気がついた時にはもうかじられちゃってると、
はい、
いうことが多いですので、まあ、今言ったような早めに対処をね、いただくのがいいと思います、
はい、そうするとその春の触った時にふっとこう抜けてしまったというのは、まあ、それは残念ながらもう、
そうですね、そこにコガネムシが、いるっていうサインなので、
うん、
スポット抜けちゃったらその底の土ちょっと掘り返していただいてですね、
まずはじゃあそこで見つけ、
そうですね、コロンと出てくるようであれば、ちょっとそれ取り除いていただくと、そういうことをしていただければいいと思います、
じゃあ今まではそのなぜこんなにこれだけ元気ないんだろう、ここだけ日当たりがとか思っていたのが、意外と掘ってみたら、
そうですね、
ということがあるんですね。
そういうことですね、
じゃあもう絶対に今のうちにやっておかないと。
そうですね、で今植物もそんなに葉っぱが茂ってるわけではないですし、地面掘るのには一番掘りやすい時期ではあるので、他に園芸作業もそんなにないですので ね、
はいはい、
ね、なのでこの時期に、土掘っといてもらえると、掘り返して耕しておいてもらうっていうのは、時期的にも、作業も楽な時期ではありますので、ぜひぜひ試していただきたいと思います、
さっきおっしゃった土に混ぜ込んで使う オルトラン DX という、
そうですね、
はい、これはあの分量はあの容器にも書いてあるわけですね。
あ、そうですね、1株あたり、まあ、何グラムっていうような使い方になるかと思います。
はいはい、これは素手で触っても大丈夫なんですか？
あ、これはね、農薬なので、
あの、はい、
手袋をしていただいて、で、家庭園芸用のものは、あの袋からこうふりふりっとこう振り出すような形になってますので、さらさらっと土に袋から出して撒いていただいてもいいと思いますし、なんかこう軽量カップみたいなもので作ってもいいです。
でそれでこう混ぜて植えました、
はいはい、
それでその後はもう普通に水やりをしていけばいい、ね、ということですね。
水やりとはその普通です。まあ、ただ冬の場合ってそんなに乾かないの で、
そうです、ね、
もうあの水浸しに、ね、する必要はないというか、夏はね、もうしょっちゅう水やりしてたと思いますけれども、
そうです、ね、
冬はね、そんなに気にしなくても、はい、あの普通の自然降雨というかね、雨で、はい、雨降りの水でも十分かと思います。
分かりました、ありがとうございました。はい、今日も分かりやすくご説明いただきまして、はい、もうぜひ春にせっかくこう色も考えてね、今植えようと思ってらっしゃる方 ね、
そ う、 ですね、そういうのが、コガネムシがいると歯抜けになっちゃう、
あ、本当ね、悲しいね思いをしてしまいますのでね、はい、ありがとうございました。はい、では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。
はい、この時期ね、急に気温も下がってきますので、はい、ちょっと皆さんもね、体調を崩しがちになるかもしれませんが、まあ、植物もですね、同じようにこの時期、体調管理大切ですので、ぜひぜひコガネムシの対策もやってみてください。
ありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。お話をお伺いしましたのは、ガーデンドクターの牛ちゃんこと牛坂正秀さんでした。どうもありがとうございました。さて今日はあの牛坂さんに、はい、土の中でいたずらをするコガネムシの幼虫のお話、はい、いろいろご紹介いただきましたので、はい、改めてちょっと復習していただけますか。
はい、本当にね、ほじくり返すと確かに出てきますし、そのさっきおっしゃったみたいに、本当にどんどん寒くなればなるほど深く潜ってしまうっていうのも、
ね、
私もあ、そんなに深く潜るんだってね、今教えていただいてね、
はい、
そうなんだと思いましたけど、割と浅いところにいると地上部にオルトラを巻くだけでも あれが染み込んでいくとね、はい、苦しくて出てくる
のもいます。そうなんですね。
はい、なのでそういう意味でもね、なるべく浅いうちにやった方がいいかなというお話をいただいたのかなと思いましたね。はい、
いわゆるこうちょっと先ほどネットの様子を見させていただいたら、
カブトムシの幼虫によく似てます。
はい、
ただしもう、はい、サイズがね、カブトムシの幼虫って丸まったらこれぐらいある。
500円玉をもう一回り大きく、
もっと大きいですかね。
はい
はい、でもあのコガネムシの幼虫も、うん、その春になるとどんどん大きくなりますとおっしゃって、そうですね、10円玉ぐらいになるかとは思いますけれども、今の時期は先ほどのご説明いただいた1円玉よりちょっと小さいかな
っておっしゃってましたね。
はい、そんなのがね、もう本当に山盛り出てきます。
そんなに出てくるんですね。
はい、
それは必ずいるもんなんですか？
いや、ま、日頃からね、
はい、
その、この何ヶ月間か、バッタのお話の時だったりとかっていう時にもオルトラのお話があったので、はい、そういう時にね、中に潜っていたりすると、
はい、
ちゃんと駆除ができていたり、
はい、それまで何らかの対策をされてると、はい、そんなにいない、
少ないと思います。
はい
はい、でも例えば、大きなコンテナに植えっぱなしの寄せ植えなんかだったりすると、はい、それこそ寒さと関係なく割と深いところにいたりするので、植え替えの時にひっくり返すとゴロンと出てくるんですね。もう一つ出てきたら多分10個はいるなぐらいの勢いで、はい、全部土を変えると、もうゴロゴロ。で、ゴロンと転がってると、じっとしてるんかなと思ったら、すごく足いっぱいあるんで、逃げ足早いんです
よ。そうなんですね。逃げ足早いんですか、
はい、はい。なので、転がしといたらいいじゃなくて、はい、転がしといたらいつの間にかいなくなるので、
はい、
石鹸水を、溶いたもとみたいなところにポコンと入れると、はい、お亡くなりになります。
じゃあそういうふうにちゃんとこう、
そうですね、
溜めていくように、石鹸水で。
そうですね。なんかペットボトルの大きいのでも切ったようなものを、そこに洗剤を入れておいて、ぽちょんぽちょんと入れていくと、楽ちんかなと思います。
そんなに濃い洗剤液を作らなくてもいいんですか？
出なくていいと思いますね。はい。
わかりました。
私たちもっと 適当ですけどね、はい、貯金なんてやります
そうですね、いろいろと、ね、はい、方法はね、皆さんされてらっしゃるので、あのせっかくね今こう植えて、私たちもパンジーをね植えたいなと思いながら、はい、なかなかちょっと手が、あの、はいはい、そっちまで回ってないんですけど、はいはい、その時には、はい、ぜひその新しい土でなければ、はい、掘り起こして、はい、さっきおっしゃったように、
そうです、ね、
オルトラン DX というのを混ぜ込んで、はいはい、そこで植えるという、
はい、
そうするとす、ね、この春、うん、
はい、
ちゃんと、あの、元気に春まで咲き続けてくれるという、
は
い
は
い、
ただ私たちがあのお家でね、寄せ植え、ちょっと、あの、皆さんにね、はい、あのお伝えするときには、あの、まあ、オルトラは本当にいろんな、あの、今のコガネムシの幼虫だけではなく、いろんな病、あの、
うん、
害虫に効きますので、
そうなんですね、
はいはい、あの実際には、腐葉土、培養土買ってきて、新しい土をホームセンターで買ってきて、はい、それだけをブレンドして、新しい土で植えれば、あの多分病気も虫も本来いないはずなんですけれども、買ってきたポットの中に何があるかわからないんですね。
そうか、はい、苗そのものの、
そうなんですよ。なのでその中に知らないうちに、あの、まあ、虫の卵が混ざってるってこともあるので、少しオルトラン入れておくと安心かなと思いますね。
そうですね、はい、わかりました。日当たりとか水不足ではなくて、そういう根っこに、はい、そういうやんちゃする虫がいるということ、
は
い、
そうですね、先ほど話の中にありましたように、なんか元気がないなと思って、あの足元グラグラしてるなと思ったら、はいはい、ポソンと抜けてしまうと本当に何度も経験してま す,
ね、がっかりですもんね、はい、そうなると ね、あのプロの方でもあのようにおっしゃってらっしゃるということですから、はい、あの初心者はなおのこと、
ね、
水不足ではないし、はい、日当たりではなくて、はい、虫もいるよということをちょっとね、はい、思っておきたいと思います。ありがとうございました、はい。では最後にサンダのグリーン、サンダグリーンネットの皆さんの動きを、
はいはい、
あのまずはちょっとあのご報告いただきたい。いかがでした、
はい、
あのワンデー雑貨ショップ、
はい、おかげさまで、あの、ま、毎年のことですけれども、あの今年は告知が足りたかななんてちょっと心配してたんですけれども、 あ、はいはい、あのやっぱり開店の少し前にはそこそこの人数の方がお並びくださいまして、あ、はい、で、あの外の苗売り場のところも、中 の、 あの雑貨売り場の方も、はい、あの、まあ、そこそこににぎわいましたね。
ああ、そうですか、はい、じゃあちょっと落ち着いて皆さんお買い物ができたかなという感じですか。はいはい、
本当にそんな感じでしたね、
はい、でこの後は皆さんどういう動きになっていくんですか。はい、
まあ、雑貨ショップが進んで、はい、グリーンネットとしたらオープンガーデンと雑貨ショップという2つの大きなところが終わりましたので、ホッ、ね、としているところですけれども、まあ、皆さんそれぞれがあのお庭主さんですの で、
そうですね、
庭の作業っていうのがね一年中ついて回る時期ですけど、ね、はい、あの先ほどね、あのお庭の様子から、はい、来年のためにというお話を、ね、うん、してくださいましたけれども、ね、これから寒くなるにつれて私たちも来年の春のための作業を始めていくんですね。
は
い、で宿根草って言われる植物はあの基本的には多年草とか宿根草とかいう言い方をするんですけれども、はい、地面の下で根っこが残って、来年の春にまた芽吹いてくるから宿根草ってひっくるめて言うんですけれども、あの地上部が完全に枯れてしまうものとか、であの地上部は残るものっていうのがあるんですね。で、ギボシのようにもう上がクタクタになってしまうものは簡単に取り除けば、
はい、
もう地面の中だけになるんですけれども、枝が残ってしまうものっていうのは、
はい、
残したままにしておくと、てっぺんから芽が出てくるんですね、次。
そうなんですか。
はい、もう下の方が出ないで、はい、植物の成長点っていうのは一番先にありますので、そうするとあの地面から残した枝の分だけは、何にも葉っぱの ついてない、あのみすぼらしい枯れ枝の状態で、
ね、はい、
先っぽの方から新芽があ の吹いてくる
という
。
あらあら、それはちょっとバランスとして、は
い、そうなんです。
デザイン的にもよろしくないですね。
はい、なので、はい、春を迎えるために12月までの間に、まあ、12月の作業って言ってもいいかと思うんですけれども、はい、あの地面の際で切って
切ればいいんですか。はい、切っても大丈夫なんですか。
大丈夫です。で、地上部はもう落葉して何もなくなって、その軸だけが残った状態でも、そこから新しい芽吹きが始まって、それはまた枝になったり葉っぱになったりということになるので、地上部がフレッシュなものだけで、育っていくっていうのが、はい、 切り戻しをしておかないと、あのみそぶらしい枝が残った上に花がつくっていう形になってしまうので、
はあ、それも地面ギリギリのところで切ってい
い、そうですね、あの地際で切るっていう作業を、はい、切り戻し作業をやります。
その時に先ほど教わったその、はい、あのコガネムシの幼虫などのいたずらがないようにちょっと周りを掘ってっていうことも必要なんですか。そうですね、
本当にあの、ま、掘り起こして、今いるのを全部取ってしまうというのがベストなんですけれども、
本来は、は
い、見えないものですから、ね、どこにいるかわからないので、
そうですね、庭中を全部掘り起こさないといけないことになります。
もう私たちの庭ってもうすでに木の枝とか植物のその宿根草の枝とかで、相当下の方は混み合っていると思うので、はい、なのでまああのちょっと地面の上から掘、ね、かけておくところでも、まあ、なるべく早い時期だったら浅いところにいるよっていうふうにおっしゃってましたので、はいはい、あの真冬の一番寒いところまで行く前にちょっとそういうことしておくと、本当に苦しがって出てきますので、
そうなんですね、
はい、中で ね,、はい、ねお亡くなりになると思いますけど、はい、それはまあ予防として有効なのかなって思いますね。
じゃあなかなか来年を迎えるために準備をされるっていうのは、はい、本当にいろんな作業があるんですね。
本当にそうですね。で、なるべくあの、はい、この寒い時期に向かっていく中にも、ね、ちょっと暖かい日ってありますよね、はい、でなるべくそういう日を選んで作業したら少しは楽かなって思いますので、
そうですか。今年だからガーデニングを初めて、はい、あの初めてのその越冬という方にとっては三段の寒さってなかなか厳しいと思うんですけども、
そうですね、おっしゃる通りで、あの買ってきたパンジービオラたちも寒い間は、あの動きませんのでね、どうなったんだろうと思われると思うんですけれども、ほとんどあのじっとしてますので、まあ、花もそんなにたくさん咲きもしないし、これ大丈夫かなと思われると思うんですけども、まあ、しっかりと寒さを超えれば、春にはしっかりとね、あの芽吹いてくると思いますので、大丈夫だと思いますけどね。ただあの寒さに弱いものっていうのは、あのやってるうちに慣れてくると、あの、はい、なんとかこう地面から掘り上げてポットに上げて、はい、お家の中に持って入れば、あ、
そういうことも
間違いないんです。
あ、なるほど、ね、
はい、でもねそれも限度があるので、じゃあ地際でカットしたけれども、はい、なんとかこの地面のこの場所で守ってあげたいと思うときには、あの腐葉土をちょっとふわっとたくさん上に持っておく、それで少しこうお布団を着せてあげるような感じで守ってあげると、まあ、確率上がるかなと思いますので。
そうなんですね、
やることいっぱいありますよね。
いっぱいありますね、はい、本当だ、はい、その成果を私たちは5月のオープンガーデンでたっぷりと楽しませていただいてますけど、じゃあ来月もまたいろんなお話で勉強させていただきながら5月に向けて素晴らしいお庭になっていく、
ね、
あのお話を伺いたいと思います。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
この時間はガーデニングラジオをお送りしてまいりました。番組では皆さんのガーデニングのお悩みにガーデンドクター牛ちゃんこと牛迫雅秀さんがお答えいただいております。皆さんからのお悩み質問などお待ちしております。ご一緒してくださったのはサンダグリーンネットの代表辰塚明子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします、はい。